それではこれからイザヤ書の21章から学びます。21章から23章まで、今日は学びたいと思います。ここでのテーマは世の楽しみです。13章からイスラエル、ユダの周辺諸国に対する神様の宣告について学んでいますが、今日でその最後の部分になります。はじめ13章14章がバビロン、その次にペリシテ、モアブ、シリア、そしてエチオピア、エジプトと来ました。その背後にアッシリアがいましたが、今日学ぶところは再びバビロンに戻ります。そしてそのバビロンを破壊するメディア・ペルシャから始まります。では早速見たいと思いますが、一節、海の荒野に対する宣告。ネゲブに吹きまくるつむじ風のように、それは荒野から恐ろしい地からやってくるとあります。荒野、しかも海の荒野とありますが、これはバビロンのあの、地域なんですね。バビロンは、川が流れています。ティグリス川、ユーフラテス川、様々な川があって、その中に、こう、荒れ地、荒野がある。ということで、バビロンは海の荒野と呼ばれていました。直接ここではバビロンと言われないで、この、なんて言うんでしょうかね、こう、比喩的にですね、こう表現して、この恐ろしさ、これから恐ろしいことが起こることを、表現しているわけなんです。そして2節、厳しい幻が、私に示された。裏切る者は裏切り、荒らす者は荒らす。エラムよ、登れ、メディアよ、囲め、すべての嘆きを私は終わらせる。エラムよ、メディアよと出ていますが、エラムはペルシアのことです。そしてメディアがいます。これからバビロンを陥落させる、バビロンを倒す、その幻を今イザヤが見ようとしてるんですね。それで3節、それゆえ私の腰は苦痛で満ちた。女の産みの苦しみのような苦しみが私を捕らえた。私は心乱れて聞くに耐えない。恐ろしさのあまり見るに耐えない。私の心は迷い、恐怖が私を震え上がらせた。私が恋したっていた黄昏も、私にとっては恐れとなった。非常に苦しみ、恐れに満ち、その、精神的、また肉体的な、非常なプレッシャーを受けている状態を、今彼が表現しています。似たような、この経験をした預言者がいます。ダニエルですが、ダニエルもこのダニエル書を見ると、幻を見た後にひどく恐れたり、また病気にかかったりしたんですね。で、その幻の内容が何かと言いますと、猛獣が次々と現れて、その一つ目の獣をもうまた別の獣が倒し、またその獣をまた別の獣が倒し、そして最後に牙を持った鉄の牙を持った得体の知れない怪物が現れて、小さな角が出て世界を荒らすという幻とか、またはこの聖女を荒らす憎むべきものが出てきて荒らして、けれども回復が2300日の後に起こるという、また最後には大きな戦についての幻もダニエルは見ました。そして彼が体が非常にその時に弱ってしまうんですね。理由の一つは理解ができないからなんです。何百年の後の戦いを詳細に知られされても理解することができないし、その情報量、また霊的にですね、非常に重いメッセージを彼が受け取ったからなんですね。で、もう一つの理由は、主の正義について、その聖なる、神様のその聖なる性質にダニエルが触れたからです。諸国の戦いの中に 主がご自分の義を表しておられるわけですね。そういうおぞましいことが、恐ろしいことが起こることを、これから、この主の主権の中で、神の主権の中で行われることをですね、この知った時に圧倒されて倒れてしまったわけなんです。私たちもこういう経験をすることができます。黙示録を読んでみてください。ここまでひどいことがこれから起こるのか。それを私たちは実感することができます。そしてこれからの世界でそのようなことが起こることをですね、私たちが真剣に受け止めて聖霊によって示されるのであれば、気分が重くなる。そしてまた体もですね、重くなっていくと思うんですね。これをイザヤが今ここで経験しています。これからペルシアとメディアがバビロンを攻めていくところを幻ではっきりと見るからなんです。次をご覧ください。彼らは食卓を整え、座席を並べて飲み食いしている。立ち上がれ、主長たち、盾に油を塗れ。この前半部分、食卓を整え、座席を並べて飲み食いしているというのはバビロンの宮殿の中です。そして鍵括弧の部分、立ち上がれ主長たち、盾に油を塗れというのはペルシャメディア軍の、人たちの声です。この二つの対照的な言葉がこう並べられているわけなんですけれども、一つ目、これがベルシャツァル王がですね、バビロンの最後の王ベルシャツァル王が大宴会を催していた。このパーティーを持っていた。これダニエル書の5章を読むと出てきますが、そしてエルサレムにあるエルサレムの神殿にあったこの神様の器をですね、偶像のための器として使って、そして偶像の神々を賛美したと書いてありますけれども、この時に壁に人間の指が現れました。そしてベルシャツァルはガクガクと震えてですね、足も震えてですね、それでダニエルのことを知っている母にですね、このことを伝えたら、ダニエルのことを彼女が教え、それで、このダニエルがもう90歳以上になっていたことでしょう、連れてこられました。そしてネブカデネザルはですね、自分が高慢になったために、この理性を失って獣のようになったのに、あなたはそのことも知らず、そのことを知っておきながら、なおかつ自分自身を高めた、ということを言った後で、その、書いた文字がどういう意味なのかを解き明かしたわけなんです。で、それが、この、あなたの知性は終わった。あなたの悪は積み上げられた。そしてこのバビロンの国は分割される。というメッセージだったんです。その夜に、ベルシャザルは殺されました。そして、メディアとペルシャの手にバビロンの町が落ちたわけです。この主張たち、盾に油を塗れというのは、このこれから進軍することをですね、呼びかける言葉だったわけなんですね。二つの非常に対照的な、この場面が並んでるわけなんです。で、これが実は私たちが罪を犯し、そしてこのような物質的なものに、世の中にどっぷりと使っているときに、身に迫ってくることなんです。私たちが世の中にどっぷりと使い、また罪の中に使っていたら、差し迫る危機という、危機が、どういうふうになっているかに無感覚になっているわけなんです。そして自分が突如として滅びるまで、そのことを知ることができないわけなんです。第一テサロニケの5章のところに、主の日が盗人のように来るということが書いてあります。人々が安全だ、平和だと言っているときに突如として滅びが襲いかかるということが書いてあります。それで6節、主は私にこうせられた。さあ、見張りを立たせ、見たことを告げさせよ。戦車や2列に並んだ騎兵、ロバに乗った者やラクダに乗った者を見ながら、よくよく注意を払わせよ。今この進軍するメディアペルシャ軍を見張りを立たせなさいというふうにイザヤに主が命令されております。 すると獅子が叫んだ。まあ、獅子とありますが、当時ですね、この獅子って言ったらですね、こう危険が迫っているという羊飼いたちの呼びかける言葉だったんですね。そういう意味でここで、叫びが起こってます。これはだから見張り人の叫びですね。主よ、私は昼間はずっと物見の塔の上に立ち、夜はいつも私の見張り所についています。ああ、今、戦車や兵士、二列に並んだ騎兵がやってきます。彼らは互いに言っています。倒れた、バビロンは倒れた。その神々のすべての刻んだ像も地に打ち砕かれた。ずっと見張っていました。そしたら二列に並んだ騎兵がやってきました。そしてその叫び声が倒れた、バビロンが倒れたという喜びの声ですね。歓声です。倒れた。最初にバビロンという言葉は出てこないんです。なぜかと言ったら皆がもう分かっていること、あるいは自分たちが期待していたこと、これが起こったのを喜んで倒れた。バビロンは倒れた。あのバビロンは倒れた。と言ったらもっと分かりやすいと思います。で、同じような叫びが、というか同じ叫びが、黙示録の18章の2節、大陰符のバビロンが倒れた時にも、御使いが倒れた。大バビロンが倒れた。全世界の王を我が物とし、聖徒や預言者の血を飲み干していた大バビロンがついに倒れたということを言ったわけなんです。そしてここで、その神々のすべての刻んだ像も地に打ち砕かれた。とありますけれども、当時の戦いはですね、神と神の戦いでした。その偶像礼拝を拝んでいた国々同士の戦いで、そしてある国が一つの、もう一つの国を倒したときに、その国の神がもう一つの国の神を倒したという、そういう考えに持って彼らは戦争を行っていたんです。ですからペルシャのメディアの神がこのバビロンの神を倒したという意味で使っているわけなんですが、霊的にはですね、これはこの黙示録の先ほどのですね、引用した18章のところにはこの御使いが叫んでるんですね。文字通りこの神々、その神々の背後にある偶像、悪霊ども、それらの巣窟がこの巣窟になった。もう本当にそのように倒れたんだということをですね、こう叫んでいる部分があります。バビロンが偶像礼拝の中心地、発祥地である、それがついに倒れたんだという叫びになっているわけなんです。ですからここでは神様の名が一つになったことをですね、喜んでいる声でもあるわけなんです。神々と呼ばれているものはたくさんあります。けれども、その神様の名前は、私たちが信じる天と地を作られた神、イスラエルの神、そしてイエス・キリストの父なる神になるわけなんです。十節、踏みにじられた私の民、内場の私の子らよ、私はイスラエルの神、万軍の主から聞いたことをあなた方に告げたのだ。このようにバビロンが倒れることですね、この踏みにじられた、内場のとありますけれども、バビロンに踏みにじられた民に対してイザヤがですね、このあなた方に告げたのだよと、こういうふうにイスラエル、あなたたち、このバビロンが倒れる、これを聞きなさいというですね、言葉をこう発しているわけなんです。次の22章を読むとわかるんですけれども、このエルサレムにいる人たちはですね、そういうことに無関心で、霊的なことに無関心になっていて、このバビロンと同じように物質に溺れているその人たちの姿がこの22章のところに描かれています。でもそのバビロンも滅びるんだよということをですね、今ここでイザヤが叫んでいるわけなんです。では11節をご覧ください。ドマに対する宣告、 セールから私に叫ぶものがある。夜回りよ、今は夜の何時か。夜回りよ、今は夜の何時か。このドマというのはエドムのことです。エドムは視界のモアブ、東側にあるモアブの南にある国ですね。国民です。で、ずっとこの歴史を通じて、エサウがヤコブの兄ですから、そのエサウから出た民族、モーセの時代からもうすでに存在し、そしてことあるごとにイスラエルを、に攻撃してですね、いつも敵であった人たちなんですけれども、今、ここでは、アッシリアの脅威があります。それで、アッシリアの脅威があるときに、その地域にいる人たちが、この外交活動、共に連帯してアッシリアに戦おうと、連合軍を作ろうとするこの外交活動を活発化させていったわけなんです。でそこで、セイルから私に叫ぶもの、つまりイザヤに叫ぶものが来たわけなんです。そして、夜回りよ。先ほどですね、この、見張り人がいました。ですね。そして今は夜の何時か。とこう聞いてるわけなんです。今、このアッシリアの脅威のもとにいて、自分たちが抑圧されている。で、この時間はいつまで続くのか。いつになったら朝が来るのか。という質問を今ここでしてるわけなんです。けれども2回繰り返してます。夜回りよ、今は夜の何時か。そして夜回りよ、今は夜の何時か。理由はですね、この夜回りの方がかったるかったんですね。この叫ぶ声に応えるのが億劫だったんです。次12節を見てください。夜回りは言った。朝が来、また夜も来る。尋ねたければ尋ねよ、もう一度来るがよい。非常に素っ気ない返事を今ここで、このイザヤが夜回りを通して返しているわけなんです。で、これはなぜかというと、主ご自身がエドムに対して語るべき言葉がもうないということを表しています。とりあえず答えています。朝が来、また夜も来る。ま、尋ねければ尋ねよ。これはですね、朝が来て、つまりアッシリアの脅威はなくなるけれども、今度はバビロンの脅威が来るよと。バビロンが大きな国になっていくよと。その時にもう一度来なさい。ということをここで言ってるわけなんですけれども、共にですね、この、考えて、そして神様は一体どういうことをお考えになっているのか、こう祈り求めるのではなくてですね、このエドムに対しては非常に消極的である。理由はですね、エドム自身の方が神様に消極的だったからです。というか無関心だったからです。先祖エサウが一杯の食物と引き換えに長子の権利を売ったことを思い出してください。神様のことを全く度外視にしている人たちでありました。で、このエサウ、エドム人なんですけれども、後にイドマヤ人と呼ばれます。イドマヤ人の末裔であるヘロデがいます。イエス様がお生まれになった時にヘロデ大王がいましたね。ヘロデ家、イドマヤ人です。そして、そのイドマヤ人である、そのヘロデ、ですね、ヘロデ大王ではなくて、その息子になるわけですけども、に対して、この、主が何をお語りになったでしょうか。ピラトがエルサレムに訪問していたときに、ヘロデのところにイエス様を送りました、ピラトが。で、ヘロデがいろいろな質問をしましたけれども、イエス様は完全に口を閉ざした状態でありました。なぜかと言ったら、ヘロデの関心というのは全くイエス様がお考えになっていることと全然違くて非常に俗悪なことだったんですね。この奇跡を行うとかそういう、魔術師みたいなですね。そういうもので、そして彼の生活スタイルは全くこの堕落したものだったわけなんです。 まあ、こういう人たちに対する言葉というのは非常に少なくなっていきます。イエス様は何もヘロデにお語りになりませんでした。で私も、この日本で伝道を始めてから間もなくですね、まあ、いろんな人が来たんですけども、ある人が青年が来て、青年といっても私よりも年上だったでしょうか。そして非常に熱心に来ていました。で、ある理由がですね、あってですね、それが失恋だったんです。途中から分かってきたんですが。そして、その失恋についての、そしてその彼女を諦められないことについてのですね、この質問を私たちに連発して言ってきたんです。で私たちがついに、それについては答えられないということを話しましたら、その人はぽっつりと来なくなりました。全く別のものを求めている人についてで、私たちは神様の言葉をこの語ろうとしている人にとってはですね、もう語ることがなくなってしまうんですね。ということで、エドムに対する宣告。次に、アラビアに対する宣告です。13節、アラビアに対する宣告。デダン人の大将よ、アラビアの林に宿れ。テマの地の住民よ、乾いている者にあって水をやれ。逃れてきた者にパンを与えてやれ。彼らは、剣や抜き身の剣から、張られた弓や激しい戦いから逃れてきたのだから。とあります。アラビア、もちろん、このアラビアの地域ですね。アラビア半島があり、そして、今の、このサウジアラビアのところですね。で、彼らはイシュマエルの子孫であり、いわゆる生粋のアラブ人です。そして、ここでの予言は、アッシリアの王サルゴンがアラビアを攻めた時のことです。で、デダンの大将が、まあ、軍人として、その兵士として、この戦ったわけなんですけれども、今逃げてるんですね。アラビアの林に宿れと。そして、テマの地の住民が、その逃げてきた人たちに水をやれというふうに命じているわけなんです。そして、16節。誠に主は私にこうせられる。雇い人の年期のように、もう一年のうちに、ケダルのすべての栄光は尽き果て、ケダル人の勇士たちで、残ったいてたちの数は少なくなる。イスラエルの神、主が告げられたのだ。ここ大事ですね、最後。イスラエルの神、主が告げられたのだ。このサルゴン王によってですね、アラビアは叩かれたんです。けれども、当時のバビロンの、もうすでにバビロンあったんですね、アシリアがいた時に。で、アシリアが最初強かったんです。で、バビロンが、それから、その時は弱かったんです。けれども、ついにバビロンの方が強くなった後にですね、アシリアは倒れますけれども、その時はアシリアの方が強かった。でも、そのバビロンと共にですね、このアラビアがアシリアに対抗し、抵抗したわけなんです。そうしたら今度、アシリアの違う王で、セナケリブが、アラビアを攻めました。そして、この一年のうちに、ケダルのすべての栄光は尽き果てとありますけれども、このケダルの勇士たち、激減するんですね。もうほとんどいなくなってしまう。というふうになっています。で、ここで面白いのが、このデダン人とか、テマとかですね、ケダルとかありますけれども、いろいろな部族があるんですね。このいわゆるベドウィンですね。互恵関係によって自分たちを守ろうとしたわけなんです。それぞれの各部族たちが。でも結局ダメだよ。イスラエルの神主により頼まない限り、これらの互恵関係も役に立たないんだよ。ということを今ここで教えているわけなんですね。もう徹底的に前書はですね、主により頼みなさい。主にこそ救いがあるということを教えています。私たちがいろいろと助け合う。人間的にですね、いろんなことをする。それが果てなければいけない。また、突き果てる前にですね、突き果てるというよりも、その、私たちは全てのものが神様から与えられているということを認めなければいけないわけです。けれども、いつまでも主を認めずに自分たちのうちにあるものによって、なんとか救い出そうとするのであれば、いつか突き果ててしまうんだという、この警告なんですね。では、次、22章です。幻の谷に対する宣告とあります。読み続けるとわかりますけども、これはエルサレムのことです。諸国への予言の中に、 エルサレムの町がこう同列に置いてあるわけなんです。主がお語りになってるんですね。でなぜかというと、次読むとわかりますけれども、エルサレムの中にいる人たちが他の周辺諸国と同じように世の中にどっぷりと浸かっているからなんです。それで世の中と同じことをやっているので、神様がそのことについて裁かなければいけない、そのことについて破壊を行わなければいけない、そういう内容になっています。聖書にも、この新約聖書にも、ペテロの第一の手紙4章の17節に、裁きが神の家から始まる時が来ているからですとありますが、神の家であってもですね、そのメンバーが世の中にどっぷりと使っていたら、裁きがあるんだということなんですね。で、この幻の谷とありますけれども、先ほど海の荒野とありましたよね。こう地形的にかなり違うわけですね。他の、このバビロンの地域とかですね、その周りの地域とエルサレムは全然違います。なぜかと言ったら山なんですね。山脈が連なっていて、このイスラエルの中では一番、高いところの一つになって、まあもちろんヘルモン山が一番上にありますけれども、この北にありますけれども、その全体的に見たらこのエルサレムはですね、どこから、どの方向から行っても、登っていかなければいけない。そういう山です。そして谷がたくさんあります。エルサレムの街をですね、走ったら、この下に行ったり上に行ったりですね、下に行ったり上に行ったり、もう大変です。そして、その谷に幻があると。その幻というのは神様からの幻です。どれだけ多くの預言者がエルサレムに対して、語ったでしょうか。神様の幻をエルサレムに対して見せたでしょうか。たくさんの神様の幻があるんです。その幻があるのにもかかわらず、彼らはそれを度外視していたことに対する神様の裁きの言葉が次からあるわけなんです。これは一体どうしたことか。お前たちは皆屋根に登って、化粧に満ちた騒がしい町、おごった都よ、とあります。今でもエルサレムの街は化粧に満ちています。この旧市街ですね。この城壁のツアーが、この城壁巡りをすることができますけども、その城壁の上を歩いて、そして旧市街のエルサレムの街をこう傍観することができるんですね。まあ、2時間、1時間ぐらいはかかるでしょうかね。歩いて、もっとかかるかもしれませんが。そして、そこにですね、屋根がありますね。この、いわゆる一般の人たちの住んでいるところ。屋根といってもですね、平らなんですよ。そこで洗濯物を干したり、いろんなことができるわけなんですけども、そして、本当にけそうに満ちてます。本当にこう、道も狭いし、で、特にダマスコ門ってアラブの人たちが住んでいるところはですね、非常にこう、騒がしくなっています。けれども、まあ、そういう騒がしさ自体が間違っていることではないんですが、そういう、この、もの、ですね。そういうものだけに頼っているようになっていたのがエルサレムの町だったわけなんです。主を忘れていた。神様の幻があるのにもかかわらず、そのことを度外視して、この喧騒、そして騒がしさ、これに、ふけていた。そういう街になっていたんです。次をご覧ください。お前たちの殺された者たちは、剣で刺し殺されたのでもなく、戦死したのでもない。お前の首相たちは、首領たちは、こぞって逃げた。彼らは弓を引かないうちに捕らえられ、お前のうちの見つけられた者も、遠くへ逃げ去る前に、皆捕らえられた。どうでしょうか、この、エルサレムの街を、このアッシリア、また後にバビロンがやって包囲します。で、彼らはですね、捕らえ移されていくわけですけれども、その時にですね、自分たちが戦って、そしてこのエルサレムの街を守ろうと、そして戦死をするのではなくてですね、 彼らはバビロンの長い包囲の中において、互いに殺し合っていったんですね。それで死んでいったんです。で、また、司令たちがこぞって逃げた。最後に逃げるときもですね、逃げたんですよ。そして自分たちが弓を引かないうちに捕らえられていった。この姿、わかりますか？自分のことしか考えてない姿なわけなんです。喧騒に満ちた騒がしい街。自分のことしか考えていない、物質的になっている、そういう人たちが、ですね、戦うことさえもですね、自分のことが可愛くて、やっていなかった。そして首領も、その指導者たちも、結局、戦わずしてですね、ただ逃げた。もうとにかく自分のことしか考えていない。そういう状態にあったわけなんです。ラオデキアにあった教会がこのような感じでしたね。ラオデキアにあった教会がですね、自分たちは何の不自由もない、豊かになった、乏しいものは何もない。ですね。けれどもイエス様が冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかで終わってほしいと。で、生ぬるいから私の口からあなたを吐き出そう。というふうにおっしゃられましたけれども、同じ状態にこのエルサレムが陥っていたわけなんですね。4節、それで私は言う、私から目をそらしてくれ。私は激しく泣きたいのだ。私の民、この娘の破滅のことで、無理に私を慰めてくれるな。他の諸国のとは違ってですね、他の諸国とは違って、エルサレムの町は、私の民、つまり、ユダヤ人ですよ。契約の民ですよ。その契約の民が今、破滅してしまう。だから私から目をそらしてくれと、激しく泣きたいのだという、激しい、この悲しみを今、イザヤが覚えているわけなんです。私たちがですね、自分たちのことだけにどっぷりと使って、そして本当に神様の幻を受け取らないで、本当にこの滅んでってしまうようなことがあれば、私たちの神様も同じように、このイザヤと同じように非常に悲しみ、そして泣いておられるわけなんですね。神様の願いは私たちがご自分のところに戻ってくることです。そして立ち上がって、そして神様の前でへり下って、神様の助け、憐れみを請うことですね。で、5節。なぜなら、恐慌と蹂躙と混乱の日は、万軍の神、主から来ているからだ。幻の谷では城壁の崩壊、山への叫び。エラムは矢筒を追い、戦車と兵士と騎兵を引き連れ、キルは盾の覆いを取った。まあ、包囲をしています。幻の谷、城壁の崩壊。ですね。包囲を、この、アッシリア、そして後にバビロンがですね、行いました。それで、お前の美しい谷は戦車で満ち、騎兵は城門で立ち並んだ。こうしてユダの王位は覗かれ、その日お前は森の宮殿の武器に目を向けた。どうでしょうか？包囲されて、自分たちが、もう、滅んでしまうという危機の中にいたときに、何に頼ったか。森の宮殿の武器です。ソロモンが作った森の宮殿、武器庫として作ったその宮殿、それに目を向けた。まだ物質的なものにより頼んでいるわけなんですね。私たちがいつになったら神様ご自身により頼むことができるのか。これがいつも私たちに対する神様からのチャレンジですね。他のもの、お金であったり、薬であったり、周りの友達であったりですね。神の国とその義をまず第一に求めなさい。これらのものは加えて与えられるとですね、神様約束してくださっているのに、いつまでも神様の方を向かないで、他の物質的なものに、物に、人に、目に見えるものに目を向けていく。そういうことに対する警告の言葉が この、まあ、戒めの言葉がこの8節ですね。お前たちはダビデの町の破れの多いのを見て、下の池の蜜を集めた。またエルサレムの家を数え、その家を壊して城壁を補強し、20の城壁の間に貯水池を作って、古い池の水を引いた。これはヒゼキヤの時に作った、このヒゼキヤの水道と呼ばれるものです。このアッシリアの脅威に備えてですね、こう城壁の外に池が、泉があったんですね。この聖書の後ろの方の地図を見ますと、このエルサレムの地図があってですね、そしてその城壁の上の方にですね、城壁の、そうですね、東の方の方にギホンという泉があるのがわかります。でその、城壁の外にあるんです。で、その水をこう包囲された時に供給しなければいけないんですけど、外に出たらもう本当に殺されてしまうかもしれない。だからそこの泉を塞いでですね、むしろその下の方から穴を掘って地下水道を作ったんです。そして内側にあるその池の方にまで流していったわけなんですね。で、あのシロアムの池もその、あるわけなんですけど、その下の方の池にですね。ですから今でも考古学の発見として素晴らしいですね。あの観光客もそこの中を入っていくことができますけれども、今でもあります。で、素晴らしいことをヒゼキヤは行ったんですね。ヒゼキヤはこれを作って、そして神様に祈りました。で、主こそこの場を救ってくださるということを、そこにいるユダの人たちに語ったわけなんですけれども。けれども、ユダの人たちは、まあ、その当時、そのヒゼキヤと同じ時にいた人でもそうだったんでしょうけど、特にその後ですね。いつまでもこの貯水池、古い池の水、これに頼ってたんです。バビロンの時もそうです。しかしお前たちはこれをなさった方に目もくれず、昔からこれを計画された方を目にも留めなかった。このように包囲されるっていうのは昔から計画された神様がいらっしゃるんだ。すべてのことは神様によって起こってるんだということですね。その時に神様がどういう方かということをですね、私たちは追い求めなければいけないんです。大きな地震が起こっている時に。どうでしょうか？神様の方に目を向けるでしょうか？そうでなくて違うことに目を向けるでしょうか？地震が終わってからですね、どうでしょうか？もうすっかりと忘れて、また物質的なものにより頼んでいく。ユダヤ人と、ここにいたユダヤ人と変わらないことを私たちも行ってしまうんですね。そして12節、その日万軍の神主は泣け、悲しめ、頭を丸めて荒野を的へと呼びかけられたのに、なんとお前たちは楽しみ喜び、牛を殺し、羊をほふり、肉を食らい、葡萄酒を飲み、飲めよ、食らいよ、どうせ明日は死ぬのだからと言っていると言ってます。この包囲がなされて、そしてもう自分たちは、滅んでしまうかもしれないという危機の中にあった時に、神様は、へりくだりなさい、泣きなさい、悔い改めなさい、という呼びかけを行っておられるわけなんです。けれども彼らは最後に、うめよ、くらえよ、どうせ明日は死ぬんだからという最後の最後まで、物質により頼んでたんです。最後に死ぬ、かもしれないという時にですね、人が何を行うか。こういうことよくあります。実は聞いたことがありますけども、ユダヤ人がアウシュシュイッツに行く、その、記者の中でですね、この若い女の人と男の人がですね、最後にこの不貧行を行っていったという、このことを聞いたことがありますけれども、もう滅びるから、じゃあ、ということなんですね。楽しいことをやろうじゃないか。ということなんです。最後の最後まで神様により頼まなかった。実はこの箇所、第一コリントの15章で引用されています。 それは復活、死者の復活を信じていないその教えがコリントの教会に入り込んで、それでパウロがですね、彼らの、この行いを戒めていたんですね。なん、復活がなかったらなんで私はエペソで獣と戦ったのでしょうかと。こう死ぬような思いをするまで私は戦わなければいけないのでしょうかと。もし復活がなかったら飲めよ食らえよ、どうせ明日は死ぬんだからと言ってるのと同じじゃないですか。正しい行いをしなさいと。今の行いを改めなさいということをパウロが言っています。神様の希望、復活の希望をですね、私たちが持っていなかったら、どうせ明日死ぬんだから、今を楽しめばいいじゃないか。という発想になってしまうわけなんですね。そして14節。そこで万軍の主は私の耳を開かれた。この罪はお前たちが死ぬまでは決して許されないと万軍の神、主は仰せられた。死ぬまでわからないなんていう言葉がありますけども、まさにここがそうなんです。彼らがバビロンによって滅ぼされるまで彼らは最後までわからなかった。という悲しい結果になってしまったこと。それを今神様がここでおっしゃっているわけなんです。引き抜くことしかできなかったんですね。彼らが最後まで悔い改めなかったために。けれども神様はまた植えてくださった。エレミア書に書いてありますけれども、引き抜いてまた植える。その植えるために、新たに植えるために引き抜いた。ということが書いてあります。そして、15節から最後まで、二人の対照的な、この役人についての予言があります。どちらも、イザヤじゃない、ごめんなさい。ヒゼキヤに仕えていた、この、議官ですね。一人がシェブナ。で、もう一人がエルヤキムです。エルヤキムですね。非常に対照的な二人です。ちょっと読んでみたいと思うんですね。万軍の神、主はこうせられる。さあ、宮廷を司る、あの、執事、シェブナのところに行け。あのって言ってますから、なんかもう、以前もよく知っているあのっていうことですね。あなたは自分のためにここに墓を掘ったが、ここはあなたに何の関わりがあるのか。ここはあなたの誰に関わりがあるのか。高いところに自分の墓を掘り、岩に自分の住まいを刻んで。自分のために墓を掘る。ですね。自分の栄誉のために、この政治的な業績を残し、その栄誉を求めて墓をこの掘っていた。自分のことしか考えていなかったということです。今読んできたですね、この非常にいいこう物質的な考えを持っていた一般のユダヤ人と、まあその指導者がですね、こういう自分のことしか考えていなかった人だったわけなんですね。で、今でもこのアブシャロムの墓とかですね、このダビデの町のまあ、ところにこう、いくつかあるんですね。まあ、その信憑性がはっきりとしない墓がたくさんあります。けれども、その自分のためにこの残しておきたいという、まあ、欲望ですね。そういうふうに自分のことを求めている人は、自分の命を失うということ。イエスもおっしゃいましたね。次を見てください。ああ、マスラオよ。主はあなたを遠くに投げやる。主はあなたをわしづかみにし、あなたを鞠のようにくるくる丸めて、広い広い地に投げ捨てる。あなたはそこで死ぬ。あなたの誇った車もそこで、主人の家の恥さらすよ。私はあなたをその職から追放し、あなたの地位から引き下ろす。捕らえられて、そして、この捕らえられていく、その途中で死んで、そこに倒れるという予言がここに書いてあります。そして20節。その日私は私のしもべヒルキアの子エルヤキムを召し、その日というのがですね、このずっと何回も出ている言葉ですね。その日、その神様が何らかの回復を与えてくださる、何らかのアクションを起こしてくださる日です。私は私のしもべと言ってます。 エルヤキム、もう一人、その、ヒゼキヤの高官の中にいたわけですけども。彼はしもべでありました。その地位の高いところにいる人たち、その人たちの姿、あるべき姿がしもべです。忠実であることです。主人から5タラント、2タラントそれぞれ預かったしもべがいましたね。イエス様が終わりの時についてお話になりました。そして彼らはそれぞれ商売をして儲けて、5タラントの人は10タラントになり、2タラントの人は4タラントに、その、自分のお金がなったわけです。そして主人にこれだけなりました。というふうに言ったら、主人がよくやった良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれと言ったんです。忠実である。これがですね、この私たちに求められていることなんですね。そして今話した2タラント5タラントのしもべですけれども、どちらにも同じように、この褒める言葉を、全く同じ言葉を主人はかけました。理由は、その量的な成果ではないんです。いかに任されたものに忠実であるのかということなんですね。私たちに任されているものがありますよね。そして、福音の奉仕について任されているものがあります。私たちが一人の家族の一員に、どれだけ証を立てているか、自分が変わることによって、どれだけキリストをその人たち、その人に見せているのか、任されています。ある人は、実際の働きを行って、例えば、ビリー・グラハム伝道師とかはですね、何十万何百万の人をキリストに導いたわけですよね。そういう人もいます。で、ある人は、本当にたった一人の子供、息子をキリストにあって育っていくというお母さんがいます。それぞれが働きが違うんですけれども、しもべであることによって、その報いが与えられるんだよということが、この神様が私たちに求めておられることです。21節、あなたの長服を彼に着せ、あなたの飾り帯を彼に締め、あなたの権威を彼の手に委ねる。このあなたというのは、このシェブナですね。さっき、高い地位にいた、このシェブナが、この自分が職から追放されるわけです。で、代わりに、このエルヤキムがその長服、飾り帯、権威をですね、この、得るわけなんです。で、彼はエルサレムの住民と、ユダの家の父となる。私はまた、ダビデの家の鍵を彼の肩に置く。彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはないとあります。この鍵が与えられたというのは、肩に与えられたというのは、その完全な権威を彼に与えられているということであります。すべての権威をこの与えられているということでありますが、ここの箇所、黙示録3章、フィラデルフィアにある教会に対してイエス様がお語りになったときに、イエス様、ご自身の描写として出てくるところです。三章の七節、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方が言われる。つまりここはエルヤキムを超えて、イエス様ご自身の予言となっています。私は彼を一つの釘として確かな場所に打ち込む。彼はその父の家にとって栄光の座となる。彼の上に父の家のすべての栄光がかけられる。孫も、子も孫も、すべての小さい器も、蜂の類からすべての壺の類に至るまで。イエス様が栄光の座に座られます。ダビデの座に座られます。で、その栄光がすべてにくまなく、満ちていくわけなんですね。で、このキリストにあるしもべも、同じようにですね、忠実であることによってですね、神様は確実に その影響を人々に与えていくわけなんです。本当に私たちが忠実であることが非常に大事になります。25節、その日万軍の主の御告げ、確かな場所に打ち込まれた一つの釘は抜き取られ、折られて落ち、その上にかかっていた荷も取り壊される。主が語られたのだ。ここはこのエルヤキムがですね、このような高い地位に引き上げられていくわけなんですが、けれどもバビロンによってこの滅ぼされてしまうということを予言しているわけなんですけれども、またキリストの予言でもあるわけです。イエス様はどのようになられますか？イエス様が十字架につけられて、そして体を下ろすために抜き取られてですね、そういう予言でもあるわけなんです。では最後、23章、ツロに対する主の宣告です。ツロです。この21章ですね、から見ててですね、こう共通しているテーマがあるんですが、それがですね、まあ、今回のメッセージのテーマだ、世の楽しみ。先ほど、21章の5節では食卓を整え座席を並べて飲み食いをしていると。そして22章の今読んだところ、幻の谷に対する宣告においては、この騒がしい町、おごった都とありましたけれども、その富の心臓部分の町になっていたのがツロでありました。ツロは都市国家です。いわゆる土地を、多くの土地を持って権力を握っている国家ではなくですね、都市しか持っていないんです。けれども彼らは非常な力を持っていました。膨大な富を蓄積していました。彼らの舞台は地中海だったんです。で、世界の貿易の中心として、その経済力によって世界を動かしていたわけです。まあ今で言ったら、そうですね、サウジアラビアみたいなものでしょうか。国としては力はありません。けれども石油によって世界経済を左右する力を持ってですね、そこに大金持ちたちがいます。まあ、ツロもそういうところだったんですね。そしてツロの歴史を、まあ、ツロはですね、非常に昔からある都市なんですけれども、まあ、ずっとですね、この栄えていたわけなんですが、どんどん弱くなっていきます。で、その弱くなっていく理由がですね、そのアッシリアがまずこのツロを破壊したんですね。けれどもアッシリアが力を失いました。で、70年後に再び力を持つんです。そして、このその後にバビロンがやってきて崩壊する、破壊するんですね。けれども不思議なことにツロはですね、すぐそばにあるこの島、そこに、この財産を動かしていったんです。バビロンが包囲している間に、彼らはそのそばにある島の方に財産を移していきました。それでネブカデネザルがそこを攻めた時にはもう物気の殻だったんです。それでもうネブカデネザルが非常に怒って、もう破壊したんですけど、もうなんとも痛くも痒くもなかったんですね。高価なものは略奪金も何もない戦い、勝ったんですけども、非常に虚しい勝ち方をネブカデネザルがしたわけなんです。けれども、そしてですね、このツロはなんで倒されないかって言ったら、その地中海を自分たちの舞台にし、軍事力を、海軍を持っていたんです。地中海はツロによって逃げられていたんです、軍事的にも。ですから、このアッシリアとバビロンはその海からの攻撃をすることができなかったので、太刀打ちができなかった。で、ギリシャの時代になりました。アレキサンダー大王が、やはり、この、ツロを倒したかったんですね。それで彼はとんでもないことを考えたんです。彼は、その陸地からですね、数百メートル離れたその島に、そのツロのところにあった瓦礫をですね、使って、埋め立ててって、土手道を人工的に作っていったんです。そして紀元前の332年に、そのツロの町がギリシャによって崩壊したんですね。で、このことがエゼキエル書に 詳しく書かれています。26章に詳しく書かれていて、あまりにも詳細に描かれているので、アレキサンダー大王がエゼキエルの予言を読んでから海の埋め立てを行ったのではないかというふうに言われているぐらいなんですね。それだけ詳細に前もってエゼキエルが神様から示されて語ったんですね。そして26章から28章までにツロに対する予言があります。あのバビロに対する予言で詳しい予言がそのイザヤ書の14章にありました。同じようにですねあるんです。でその背後に働いている、ツロの背後に働いている悪魔の姿も描かれています。で23章、ここではアッシリアがツロを攻めた時、またそれだけではなくてバビロン、ギリシャによる破壊も視野に入っているかと思われますが、この富の収、その富を発信しているですね、その心臓部分がどのように滅んでいくかを見ていきたいと思います。タルシシの船を泣きわめけ、ツロは荒らされて家も港もなくなったと。キティムの地から彼らに示されたのだ。キティムっていうのはあのキプロスのことですね。タルシスというのはスペイン、今のスペインにあると思われる町ですね。鉱石の町です。で、そこが、まあこの一番遠くのですね、この町としてこの聖書の中で記録されていますけれども、まあ、商業をツロと共に行っていた、まあ代表的な町ですね。で、泣きわめけと。なぜかと言ったら、ツロが荒らされて、家も港もなくなったからなんだと。いうことです。で、海辺の住民をもだせ。海を渡るシドンの商人はあなたを富ませていた。海辺の住民とあります。で、地中海の沿岸部分には、植民土地があります。植民地があります。植民都市ですね。がありました。この、ツロによって、ツロのその、富を使ってですね、ツロが持っていた植民地があったんです。もだせと。もう商業による富は得られなくなるんだよということですね。大海によってシホルの穀物、ナイルの借り入れがあなたの収穫となり、あなたは諸国をと商いをしていた。こう、当時の大国である、エジプトとの貿易を盛んに行っていたわけなんですね。シドンよ。シドンは、ツロからもうちょっと北のところにある、こう、まあ、ペアになっている町なんですけども、恥を見よと海が言う。海の砦がこう言っている。私は海の苦しみをせず、子を産まず、若い男を育てず、若い女を養ったこともない。とありますが、この、富を、蓄積させていくときにですね、何の苦労もしない、まあ、株価とか不動産みたいにですね、何の苦労もしないでどんどん富を蓄積してたのがこのツロだったわけなんです。そして何の苦労、あの大陰府のバビロンもですね、黙示録にある、私は女王の座についているものでありやもめではないから悲しみを知らないと。やはりそっちもですね、苦しみを何もしていないということを言ってるんです。でもイエス様がお語りになりましたね。飛んでいるあなた方は哀れなものです。今旅飽きているあなた方は哀れなものです。今笑っているあなた方は哀れなものです。あなた方は貧しくなる、そして泣くようになる、ということをですね、イエス様がおっしゃいましたが、そのことを彼らは今ここで経験しているわけです。エジプトがこのツロの噂を聞いたなら、ひどく苦しもう。エジプトがですね、ツロが、この破壊されたということを聞いて、その経済的な損失、商業的な損失、それで苦しみます。海辺の住民をタルシシへ渡り泣きわめけ、その避難した民がですね、タルシスに渡っていくわけです。これがあなたの奢った町なのか、その怒りは古く、古い町ですね、ツロは。かなり古くからあります。その足を遠くに運んで移住したものを、この植民地行った。あるいはですね、このギリシ、バビロンが包囲した時に、その、島の方にですね、物を運んで移動させたわけです。誰が王冠を抱く、ツロに対してこれを図ったのか。その証人は君主たち、そのアキュードは世界で最も尊ばれていたので、君主でさえもですね、その諸国の君主でさえも、その自分たちの力、富の力によって、この牛耳っていた。で、誰からも支配されていなかった。という状態であったわけです。 万軍の主がそれを図り、すべての麗しい誇りを汚し、すべて世界で最も尊ばれているものを癒しめられたと。とても大事ですね。自分は何も支配するものがない。という傲慢に対して神様がこのように癒しめを与えられるということです。私たちが見ている傲慢なもの、必ず神様が見ておられます。そして神様が良いと思っているときに、へりくだらせてくださいます。そして、十節。タルシシの娘よ、ナイル川のように自分の国に溢れよ。だが、もうこれを制する者がいない。主は御手を海の上に伸ばし、王国をおののかせた。主は命令を下してカナンの砦を滅ぼした。フェニキア人と、まあ、その、ツロとかにいた人たちは呼ばれてましたけども、それヘブル語にするとカナンなんですね。あのカナン人と同じ、あのカナンですね。カナンの砦を滅ぼした。そして仰せられた。もう二度と小躍りして喜ぶな。虐げられた乙女、シドンの娘よ。立ってキプロスに渡れ。それでもあなたは休めない。見よ、カルデア人の国よ。この民はもういない。アシリア人がこれを荒野の獣の住むところにした。これはアッシリア人がカルデアの国、バビロンを倒した時の話ですね。先ほども話したように、まだバビロンが小国であった時ですね。アッシリア人が来て、その戦いでバビロンが敗れた時があります。その話を今ここでしています。で、彼らは櫓を建てて、その宮殿をかすめ、そこを廃墟にした。先ほど話したように、このカルデア人の国、ネブカデネザルがですね、このやってきて廃墟、ツロの町を倒しました。タルシシの船を泣きわめけ、あなた方の砦が荒らされたからだ。その日になるとツロは一人の王の年代の70年の間忘れられる。70年が終わってツロは遊女の歌のようになる。盾ごとを取り町をめぐれ、忘れられた遊女よ、うまく弾け、もっと歌え、思い出してもらうため。70年とありますが、おそらくはアッシリアがツロを倒し、そしてそのアッシリア自身が倒れた後に独立を一時期回復します。その70年であると思われます。そして遊女の歌のようになると、忘れられた遊女で、その商売をするためにですね、こう歌を歌うわけなんです。で、70年も経ってますから老女ですね。そして私を買ってくれと、売春してくれという、そのような歌を歌うようになるということなんです。つまり富を持ってこの不貧困を犯していたツロがですね、今この他の国々にですね、このすり寄らなければいけないような街になってしまったということなんです。17節、70年が経つと主はツロを顧みられるので、彼女は再び遊女の報酬を得、地のすべての王国と印鑑を行う。その儲け、遊女の報酬は主に捧げられ、それは蓄えられず、積み立てられない。その儲けは主の前に住む者たちが飽きるほど食べ、上等の着物を着るためのものとなるからだ。とあります。非常に興味深い予言です。70年が経つと、印鑑をまた開始するんですけれども、その報酬は主に捧げられて、蓄えられない。以前はずっと蓄えられてたんですね。けれども今は、いくら儲けても蓄えられない。で、むしろそれらの、その不貧困による報酬を、までが主の栄光のために、かえって用いられていくような時代になっていくということなんです。で、歴史的に見るとですね、このバビロン捕囚が終わって、ユダヤ人がエルサレムに帰還して、神殿の再建をします。で、その時に、このツロからのですね、労働者がやってきて、その再建の、こう、まあ、手伝いというか、その材料運びですね、その手伝いを行うことが書かれて、このエズラ記の方にですね、この書かれています。3章7節ですね。で、 このようにですね、神様の神殿のために用いられていくという予言なわけなんですけれども、原則はですね、これずっとここまでこの周辺諸国の予言について見ていったときに、この原則は神様は征服する神なんだということなんです。それぞれの国が自分たちが他国を打ち滅ぼして征服すると思っているんですけれども、実は主がそれらの国々をご自分の主権の下に置かれていて、そして自分たちの土地、力、権力、財産が皆最後には主の栄光のために用いられていく。主の栄光の中に飲み込まれていく。神の国の中に飲み込まれていくというシナリオになっているわけなんです。エチオピアがユダに贈り物を贈りました。で、エジプトは神によって私の民と呼ばれて、アッシリアも主と共に、アッシリアもこの主に仕えていくということもありましたよね。そして今ここでツロのこの富もですね、用いられていくという、そういうシナリオになっています。そしてイザヤ書がそういう大きなパノラマ的な、この予言をですね、ずっと行っていくんです。で、私たちは、福音というのはこういうものなんだということを理解しなければいけません。罪の力があります。死の力があります。けれども、罪が増し加わるところには、恵みも増し加わる。アダムが罪を犯したことによって全世界に死が入り込んだ。けれども、一人の人の行いによって、正しい行いによって、すべての人が義と認められ、そして命を持つことができるようになっている。命の御霊の法則が、罪と死の法則から私たちを解放してくださった。こういう予言を、その福音を私たちは持っているわけなんです。世の中がどんなに悪くなろうとも、そして私たちの中、間に、その私たちに対して敵がいくらいようともですね、私たちは圧倒的な勝利者なんですね。パウロが言いました。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私たちはこの福音を持っています。どうか周りの人たちが主の支配の中に入ることを願ってください。私たちが敗北者なのではありません。むしろ私たちは征服者です。福音による征服者です。その人たちがキリストを自分の主と認め、キリストに従っていくことになる、その征服者です。その鍵が神様の恵みです。罪をも恵みの中に飲み込んでいってしまう、その神様の恵みによって、人々がキリストに立ち返っていきます。悔い改めて立ち返っていきます。このことを信じて、私たちは生きていきたいですね。で、次回はですね、24章からはガラッと場面が変わって、こう世界規模になりますね。今周辺諸国でしたね、今までは。これから世界規模の神様の取り扱いについて見ていくことになります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたは勝利者であられ、そして主権者であられることを読んでいきました。神様、たとえ私たちが小さな群れであっても、たとえ私たちが日本にいるクリスチャンがたとえ少なくても、主よ、私たちは忠実なところで必ずはっきりとその栄光が輝くということを習うことができました。天のお父様、周りにいる人たちに本当に私たちが変えられていくことによって、私たちの力ではなく、あなたご自身の御霊の力によって、天のお父様、人々がキリストに服従していく姿を見ていくことができますように、神様どうぞあなたの御言葉通りにしてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。